今日のテーマトークは、ジョーカー、フォリア・ドゥです。では、マリオンさん解説お願いできますか？
はい。では、映画 .com から解説を読ませていただきます。バットマンに悪役として登場するジョーカーの誕生秘話を描き、第76回ベネチア国際映画祭で金獅子賞、第92回アカデミー賞で主演男優賞を受賞するなど高い評価を得たサスペンスエンターテイメント、ジョーカーの続編。トッド・フィリップス監督と主演のホアキン・フェニックスが再タッグを組み、ジョーカーが出会う謎の女、リー役で、レディー・ガガが新たに参加した。理不尽な世の中で社会への反逆者、民主の代弁者として祭り上げられたジョーカー。そんな彼の前に、リーという謎めいた女性が現れる。ジョーカーの狂気はリーへ、そして群衆へと伝播し、拡散していく。孤独で心優しかった男が悪のカリスマとなって暴走し、世界を巻き込む新たな事件が起こる。トッド・フィリップス監督のほか、脚本のスコット・シルバー、撮影のローレンス・シャー、前作でアカデミー作曲賞を受賞した音楽のヒドゥル・グドナトッディルらメインスタッフも続投。第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。タイトルのフォリア・ドゥはフランス語で二人狂いという意味で、一人の妄想がもう一人に感染し、二人ないし複数人で妄想を共有することがある緩和精神病のこと。はい。
はい。それでは内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、触りの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか？
そうですね。なんて言ったらいいんでしょうね。全力で笑えないジョークをやりきった映画って言ったらいいんでしょうか。はい、
うん。
本当に、簡単に言ってしまえば、前作に冷水をぶっかけるために作られた映画だなっていう感じがすごいしました。で、それが本当に、アーサー・フレックという人物そのものの映画に、この2話で完結をしたのかなっていうか、しっかりまとめ上げたっていうふうにすごい僕は捉えられましたね。はい。それは別になんというか、正直1作目だけでも十分それは伝わってはいたんですけど、うん。伝わってはいたんですけど、やっぱり、世間のあまりにもちょっと祭り上げられたムーブっていうのが本当にちょっと、今作にもめちゃくちゃ反映されていて、やっぱちょっとこの熱気はちょっと冷まさないとダメだっていう思いがすごいあったんだろうなっていうのはすごい本当に感じました。はい。うん。なので正直前作でもやってたっていうか伝わってたことをわざわざこの尺でやる必要があるのかっていう感じもちょっと受けたりはしたんですけども。
うん。
うん、
あ
けどちゃんとなんというかアーサー・フレックというつまらないジョークしか言えないような男バリにつまらないジョークのオチを言って締めたという意味で、この映画、やっぱすごいいいなというふうに僕は思いました。はい。
はい。大石さんいかがでしたでしょうか？
本当感想が結構見終わった後からいろいろ、2点3点自分の中でしているんですけど、見終えた後はすごい誠実な続編だなという気がして、まさにジョーカーというキャラクター、映画が生んだ、もともとバットマンの原作漫画にいるキャラクターではあるんですけど、やっぱり映画ですごくこう知名度を得て人気になったキャラクターであるジョーカーっていうキャラクターそのものに対してどうアプローチをしていくのかっていうことをすごい考えられた続編だったなと思う。それはおそらくそのジョーカーもちろんこの現実社会において彼を模倣して起こした事件というのが日本でも起こったわけですし、そういったものに対してどう作り手として向き合うかってことをすごい考えた作品なんだろうなっていう、その誠実さはすごい、見たあと直後はすごい伝わってきて、なるほどなっていう感じはしたんですけど、見終わってからだいたい数日間ぐらい経ってきて今になると、本当にこれで良かったのかなっていうのも、やっぱだんだんこう頭の中でもたげてきた感想ではあって、で果たして一作目の中でジョーカーに本当にその共振したような人たちだったり、救われたって思ったであろう、一作目のみならずだと思うんですけど、その他の作品群におけるジョーカーの描き方もおそらくそうだと思うんですが、人たちっていうのの救いってじゃあどこにあるんだろうっていうのをすごい考えさせられるというか、結局それってすごくその人個人の、もちろんこれはアーサー個人の話だって言ってしまえばそれまでなんですけど、とはいえ、その弱者というか弱い立場に立ってしまった人たちにとってみたら、また結局自分で頑張れよって言ってる映画にもちょっと思えてきてしまって、これは確かにちょっと良かったのかな、これ誠実なのかな果たしてっていう、もう一回その問いが自分の中で出てきてしまって、 自分の中でこの映画はすごい評価しかねるというか、ちょっと固まりづらい映画だなっていうふうには今感じています。
うん、うん、うん、うん。はい。僕はですね、見ている間ずっと、ジョーカーが出てきたら面白くなって、アーサーが出てくると面白くないなと思いながら見てたんですね。うん、ジョーカー面白い、アーサーつまんねっていうのを繰り返してて、
うん、
でも、最終的にどうせジョーカーのシーン持たんしな、みたいなので、うん、まあ、総合的にだんだんこう、しなしなってなっていったんですけど、面白いのが、作中の登場人物のジョーカー信者たちも同じ心境を辿ってるっていうのがちょっと面白いなと思ってて、ジョーカーが出ては盛り上がっては、アーサーが現れてしなびるっていう、で、最終的にしなびて終わるっていうのが、なんかすごい皮肉だなと思ってて、なんかありなんですけど、で、一作目に対しての二作目として意義深いなと思うんですけど、うん、結構映画として面白いかっていうのは結構僕は厳しいとは思ってはいるんですね。うん、ただ、いわゆる面白い面白くないっていうのじゃないところに結構本作の面白みはあるかなとは、インタラスティングな部分はあるかなとは思うので、まあそこは話していけたらなとは思ってます。はい。では、お便り紹介していきたいと思います。じゃあ、おいっさん、お願いできますか。
はい。M原さんからいただきました。大きな反響を呼んだ前作に対して、誠実に向き合った作品だなという印象です。ただ、誠実に向き合いすぎたがゆえに退屈な映画でもあると思いました。ミュージカルシーンが多い割にあまり面白くなかったので、正直かなりきつかった。ただ、本作のものすごく好きなシーンもあります。それは前作にも登場したゲイリーが裁判で証言する場面。ゲイリーの勇気と優しさと誠実さはジョーカーになろうとするアーサーを直前で引き戻しました。もしゲイリーがいなければアーサーは完全にジョーカーになってしまっていたのかもしれませんね。ゲイリーはアーサーにとっても本作にとっても文字通り救いのような存在に感じました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのシーン、証言のシーン、すげえいたたまれないなと思ってて、もちろん優しくはあるんですけど、もうアーサーのこと恐ろしいと思っちゃってるっていうのが、
うん、
もうなんかすげえ悲しいなっていうのがあって、でアーサー自身はまあ彼のことを好きなんですけど、
うんうん、
妄想の結婚式のシーンで唯一自分の友人関係として唯一に、
う
ん、
そ
う、うん、ただその自分に優しくしてくれたから殺さなかったっていうのが、別にそれは、優しさでも何でもないというか、まあ、相手からしたら、単に、まあ、人殺しに運よく殺されなかっただけとしてもちょっと捉えてそうな感じが、まあ、切ないなぁとは、だからは見てたんですけど、
うん。なんか、見たときは、まあ、前作見直してから見に行ったんですけど、今回。
うんうんうん、
なんか、彼が結構めちゃくちゃなキーパーソンだったなっていう、風になるとはちょっと思ってなかったので、
うん、
というかまあ、前作のその、彼女、まあ妄想上の彼女みたいな感じになってしまってた女性も出てきたりとかしてたと思うんですけど、結構本当に前作と密接につながっていて、
うんうん、
でやっぱそこで出てた登場人物たちがすごくやっぱ、まあアーサーにとって、すごくまあ、アーサーのその、まあ自我というか存在価値みたいなのを揺るがすような存在だったなって、ある意味でっていう風になってるっていうのはちょっとまあ、見ていてうならされましたね、そこは。
うん、うん、うん。
めちゃめちゃかわいそうなことになってましたからね、本当に。
あの裁判の中で争われてたことに対して、まあ、裁判で争うっていうことは理解できるんですけど、本心で本当にそうなのかなってずっと考えながら見ちゃったんですけど、要は、二重人格なのか、それともアーサーイコールジョーカーなのかっていう話。うんうんうん、あれ多分どちらでもないよなっていう、感じで見ててずっと、
うんうんうん、
まあ、だからこそあんな風に彼自身が揺らぐんだと思うんですけど、
うんうん、
両方とも彼だし、とはいえ分離しかけてるそのある種分人的なというか、
うん
うん、存在でもあるしっていう、なんかあの裁判で争われてることって多分本人からしたら多分すごくどうでもいいことだったんだろうなっていうのが思えてきて、うん、まあ、うん、とはいえ彼はジョーカーになってないとリーに振られちゃうんで、そこだけで、うんうん、ジョーカーであろうとするわけですけど、
うん、
うん、
僕はあの裁判のシーンって、その、ジョーカーとアーサーは別だっていうのが、弁護士の方針だったじゃないですか。
うん、うん、
はい。
あれをやったのはジョーカーで、アーサーはそうじゃないんですっていうのを、こう、論調として持っていくわけですけど、どんどんその、ジョーカーっていうものがアーサーから引き剥がされそうになっていってるなっていうのを見てたんですけど、
うんうんうん、
アーサーにはもうジョーカーしかないから、
うん、
引き剥がされたら何もなくなっちゃうよなっていうのがあって、で別にそのジョーカーであること自体は本人別にそんなに好きじゃないけど、うん、社会からの承認がそれしかないっていう、
うん
うん、いうのでそこを引き剥がしてほしくないっていう思いもちょっと見えるなっていう、
うんうん。
で、最終的にそのジョーカーとアーサーはまあ一個のものとしてまあ話は進むんですけど、いやジョーカーなんてなくって俺なんだアーサーなんだっていうので周りがどっちらけるっていうのが、うん、あの、うんうん、まあそれも悲しいなっていう。ね、なんかそれにジョーカーに耐えられなくなるっていうのもなんかそういう風に僕は見てたんですけど、まあいずれにせよこう本来持ってなかったもので人に評価されてしまった、しかも反社会的なものことによって人から評価されてしまったっていうのがこう不幸だよなっていう風には見てました。ちょっとなんかそんな単純な話でもないとは思うんですけど、僕にはそう見えたかなとも思いましたね。はい。
うんうんうん、
はい、じゃあ次のお便り行きましょうか。香辛料さんからいただきました。年間ベスト企画以外では初めての投稿になります。今回のテーマ作品であるジョーカーポリア2、私は絶賛派です。作品内容について少しだけ述べますと、創作や表現が人に与える影響力について強く意識された映画であるように感じました。ポリア2では前作が社会に与えてしまった影響についての反省表明といえるようなストーリーが展開されます。そしてそのストーリーテリングにミュージカルを部分的に取り入れることで、原初的かつ人への影響力という観点でコスパが高い表現である音楽とダンスの力によって前作の影響力を効率的に弱体化する反影響力の効果を狙ったのではないかと考えます。当代随一のパフォーマーであるレディーガガを隣に置くことで、相対的にホアキンイコールアーサーのパフォーマンスが劣って見えてしまうという、順当に考えれば映画としての欠点と指摘できそうな傷さえも、ジョーカーというキャラクターの影響力を弱体化させることを意図した反影響力という観点ではプラスに作用しているのではないかというのは考えすぎでしょうか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いですね、見方が。
面白いですね、本当に。
うん。
なんか確か監督がインタビューか何かで、これはミュージカル映画じゃないって断言してるらしいですよね。
なるほど。
まあ、断言するにはな、この映画でって思いますけど。
うん。
まあ、ミュージカル映画じゃないっていうのはそうですかって感じですけど。うん。まあでもまあ、確かにあの、まあ歌とかダンスとかそのまあ、いわゆるまあ、もろに妄想の世界ですよね。うん、彼のとか、彼女の。うん。が、まあ、繰り広げられるほど、まあ、事態はどんどん深刻な事態になっていってるよねっていうことにはなるんですよね。で、やっぱその、まあ、お便りにもありますけど、まあ、反影響力というか、なんかある意味、そのなんか、表現の限界みたいなのを突きつけてきてもいるような感じもちょっと見受けられるような、この映画って感じがちょっとしたかなというのは、
うん。
思いましたかね。うん。うん、なんかそれは本当に、ちょっと僕が、お便りの映画で紹介したエンジェルウォーズとはちょっとまた真逆の感じというか。
うんうんうん。
とはいえやっぱ限界じゃん、これみたいな。てかまあいろんなもんが限界だよねって言ってるような映画ではあると思うんですよね。メディアにしろ民衆にしろお前ら全員限界来てますぜ、みたいな。ところはやっぱあるなっていうのはちょっとこの映画で突きつけてるものなのかなっていうのはすごい感じましたね。
うん。すごい似てるなって思ったのがあの、マトリックスレザレクション。
はい。はい。
僕も同じこと思いました。わかるわかるわかる。
やろうとしてることすげえ近いなと思って。
はいはいはい。
その、
そうですね。
一作目に持ってしまった影響力がその、まあ悪い方向に社会に蔓延してしまったことを取り戻そうというか、いや、ちょっと違うんだわ。そんなに扱ってもらったら困るんだわっていう。まさに、星野さんおっしゃってる反影響力みたいなものを狙った映画っていう意味ではすごい、それとかも連想しましたね。
うん。
うん。いやー。マトリックスレザレクション、 正直僕どういう映画かよくわかんなくって、ただ、はい、マトリックスを解体したいんだなっていうのはむちゃくちゃよくわかったというか。
そうですね。
うん、
で、ただちょっとまあジョーカーのその、今作、そのマトリックスリダレクションズってちょっと違うのは、やっぱマトリックスとジョーカーの作品の立ち位置がちょっと違うかなと思っていて、
うんうん、
マトリックスはやっぱりウォシャウスキ兄弟にとっての話だと思ってるんで、やっぱりあれって、すごく彼らに根ざした話なんですよね、やっぱり。その、うん、誰しも変わりうるんだっていう世界っていうのは、うん、みたいなのを、まあ、彼らの、まあ、パーソナリティというか、ジェンダー的なところと、すごい密接に関わってる映画っていうのがあるんですけど、まあ、ジョーカーはそこじゃないので、トッド・フィリップスとめちゃくちゃ親密化映画っていうわけでもないっていうのは、ちょっと違いとして出てますよね、うん、そこは。
うん。ホアキン・フェニックスが歌うシーン、多いわけですけど、
う
ん、僕見てて混乱してたんですけど、これって歌うまいんかなっていうのが僕よくわからなくて、多分あんまうまくない気がするなみたいな、その、母国語として聞いてないことで、このピンと来てないみたいなのが、ちょっと、なんていうか、うまく処理しきれなかったんですけど、後半で、レディー・ガガがちゃんと隣で歌い出して、あ、やっぱこっちがちゃんと歌うまい人だよねって、じゃあやっぱ、そんなに、だったよね、きっとっていう風な、なんていうか、後からちょっと腹落ちしていったりはしてて、やっぱ明らかになんか出力が違うなっていうのは、
うん、
で、その、なんていうか、本当にそこで表現してる人と、あくまでこの、アーサーっていう人間として、そうだったらいいのになって、俺本当はこんなことできないけどっていうことを無理してる人がやってる、人の雰囲気みたいなのはあったなっていうのは、まあ、後々思うとは、そういうふうには感じたりはしたんですけど。
うん。
うん。
そう。うん、確かにな。レディー・ガガが本気だったらもっと上手いよなっていうのはありますよね。まあ、わざとあれぐらいの出力というか、にはしてるっていうのは、まあ、感じられますけどね。うん。
うん、
まあでも、見てるときそんなになんかめちゃくちゃ、ホアキン・フェニックスの歌が下手かった。あんま思ってはいなかったですけど、う
ん、なんか割と聞けるじゃんとは思ってました
聞けるし、まあその本場の本気の歌手とのその種類が違うという意味でも、まあ別にそれはいいことというか、
うん、
まあある種限界な男が頑張ってから元気出してる歌だと思えばそのぐらいだよねみたいな、
うん、まあまあまあまあ、
ところはやっぱあるので、まあなんか僕はあれですごいあれで良い歌歌唱パフォーマンスというか、うん、にはやっぱ見ながら見て思いましたけどね、うん。
うん。はい。じゃあ、我々からトピック出していこうかと思うんですけれども、ああ、触れるとこは多い作品ですけど、
うん、
どっから行きましょうかね。
うん、
じゃまず、ちょっと冒頭の、ホアキン演じるアーサーのその痩せ具合にちょっとびっくりしちゃったんですけど、
はい。
ああ。
こんなに、なんていうか、ちょっと前に某を恐れてるで少しふっくらしたホアキンを見た後だったんで、
はい
はいはい、
こんなに変わるかねと思ってちょっとあの背中は すげえなってなりませんでした。確かに一作目もすごかったと思うんですけど、
うん、
そうですね、もっと痩せてますよね多分、
うんうんうん、
おそらく、うん、こんな気はしました、うん、いや、まあ、あとね、真の冒頭という意味では突然ルーニートゥーンズ調のアニメが始まるのびっくりしましたけどね。
あ、そういえばあれもうほとんど映画の内容全部言ってましたよね。
まんまでしたね。なんか、まあ、あれ入れる必要が本当にあるのかよくわからないんですけど、なんか、
うん、
まあ、まんまテーマそのままの内容のアニメだったし、
うん、
で、ルーニートゥーンズにしたらなんか質感やっぱ今っぽいなっていうか、
なるほどなるほど。
なんかそこも寄せて欲しかったなってちょっと思ったんですよね。ザラザラ感とか。
い
や、僕カートゥーンネットワークでその当時のやつとか見てたんで、なんかそこはもうちょっと頑張ってほしいなとか、ちょっと、ちょっとそこでノイズになることはないんですけど、ちょっと変なところで引っかかってしまったっていうのはありますね。はい、だって前作がね、やっぱその当時のワーナーのロゴが出たりするじゃないですか、うん、ソウルバスの。ああいうのとかやって再現度とかすごい意識してるのに、なんかアニメはもうちょっとなんか、もうちょっと再現度足らないんじゃないみたいな変なことを思ったりしました。はい。
ちょっとアニメを差し込んだのは飲み込めないなっていうのもあって、
うん、
まあ、わかるんですよ。そういう、そういうことするっていうのは、まあ、ジョーカーだからっていうのは、わかるんですけど、なんだろうな。ちょっとちょけすぎ感も感じんことはないかなっていうのも、
まあ、
あるし、その、直接的すぎて、逆にあんまうまく感じないなっていうのもあって、なんかむしろ、こう、実際にあの、収容所というか、アーカムアサイラムですよね、あそこ。
うん。
あの、はいはい、刑務所兼精神病院みたいなとこですよね、あれって。
うんうん、
で、テレビ映ってて、たまにアニメ流れてたじゃないですか。
うんうんうん。
はい。流れてましたね。
なんか、そこに、その、ジョーカーそのものじゃないにしても、ピエロっぽいキャラが自分を乗っ取られるみたいな番組が流れてて、で、曖昧場でアーサーがそれを見て、最終的にその、そのピエロが破滅に向かっていってるのを、が流れているみたいな感じで、なんか、後々なぞらえていくみたいなことも可能だったんじゃないかなっていう気もして、いや、別に、なんかそんなことをしないといけないかどうかっていうのは微妙なんですけど、アニメやるとしたら、わざわざ劇中にそういうカートゥーンが流れてるテレビもあるんだったらそこに流して、でも実際にそこに流れてる番組が実際にそれであるかどうかももうあんま関係ないじゃないですか。もうアーサーが勝手にそれを見てるだけでいいから、この話は全部。全部アーサーが見た妄想ですっていいから、別に何でもいいんですけど、あそこに冒頭に流れたアニメが、何でもない。アーサーが見た妄想としてですらないから、
うん、
もうなんか作り手のやったった感だけがちょっと感じる部分もあるなぁと思って、そんなに意味あったんかなっていうのは結構疑ってます、うん、あれは、
うん。
確かに本当にアニメ終わりました、プツンって切って、はい、ジョーカー本編始まりますみたいな感じじゃったじゃないですか。
うんうんうん、
何っていうか、で、うん、みたいな、なんか、何ですか？ピクサー見る前についてる短編でも見てましたかみたいな感じの断絶というかはめちゃくちゃ感じましたね。確かにそれだったらなんか本当に刑務所で見てるアニメがああいう感じのというかまあ、そのものズバリじゃなくてもなんか乗っ取られるみたいな話みたいなのって、まあ僕ルーニートゥーンズ全部見てるわけじゃないですけど、なんかあるんじゃないですか？ルーニートゥーンズの作品にそういうのありそうな気がするし、まあ現に流してたやつちゃんとルーニートゥーンズでしたしね。あのスカンクのやつとか。
うん、
せっかくアニメーションっていう絶対なるフィクションとしてあるんだから、それがこう途中で入ってくることでもう現実とフィクションぐちゃぐちゃになってるみたいなこともできたような気もするけど、
うん、
もうバツって分かれてるから、もうあそこそのまま取り外しても話成立してるじゃないですか。
うんうんうん、
むしろ説明的すぎるまでの説明を省くことで、むしろちょっとよく完成度上がるぐらいやと思うんですけど、
う
ん、
なんかね、うーんっていうのは思いました。
だからやっぱそういうところ含めてなんかあれなんでしょうね。まあお便りにもすごいありましたけど、なんかギチギチだなというか、
うん、
伝えたいこと完璧に分かって帰ってくださいねみたいな、
うん、
まあそれをまあ誠実というワードとかね、まあボイさんとかも使ってましたけど、まあそういうところがまあ誠実さだったりするのかもしれないですけど、
うん、
だからやっぱり確かにその前作の方は間違いなく映画としての広がりとかあったわけですよね。やっぱり、うんうん、想像の余地とかあったんだけど、まあそれゆえに変なやつが燃え上がっちゃってみたいなとこあったからまあこの作りなのかもしれませんけど、うん、
あ
まあ
なるほど、ね。
だからそれがいいのかがわかんないっていうのはあります。
うん、だから映画としての出来よりもそっちを優先 しすぎてるところはやっぱりある気はしていて、
うんうん、
今回例えばその明らかにアーサーの妄想と現実っていうのをミュージカル、まあ、てか音楽とダンスがあるとこれは妄想ですよっていう風にパキッて分けるじゃないですか。
うんうん、
はい。
前作って現実とそれが地続きだってどこまでがアーサーの妄想でっていうのが分からないからこそ、うんまあ、ジョーカーらしさでもあり面白さだったり信頼できない語り手だよねって話にもなってたと思うんですけど、なんか本作でそれを作り手側がすごい明確に提示するしてるなっていうのを思ったんですよ。
うんうんうんうん、
で明確すぎるぐらい提示してるなと思って。うんうんだから、これはもう、うんうん、あ、もう not for me なんだなと思って、その作り手側がそもそもこちらに対して。
そうですね。だから見てて、あ、信頼できる語り手だなってなって。
お便りと全く違った。
だって、現実じゃないシーン、明らかに現実じゃない描き方になってるから、
はい、そうですね。
あれ？妄想か現実か分かんないとかじゃなくて、妄想。 現実、妄想、現実。だからもう逆に全部信用できるんですよね。妄想シーンは妄想だから OK、現実 OK、妄想 OK ってなってるから、その、なんていうか曖昧な部分はなくって、
うん、
めちゃくちゃ信頼度の高い語り手によるストーリーテリングだなと思いながら見てたし、やっぱりそのジョーカー信者の描き方っすよね、本作。お前らだよって言ってるじゃないですか。
完全になんかその、お前らだよっていう、あの、映画見に来てお前らだよって言ってる感じって、あの、
うん、
僕もなんか、あ、すげえわかるなって思ったんですけど、あの、別の方があの、あれっぽいなって言ってるのを見て、それすげえそうだなって思ったんですけど、あの、エヴァンゲリオンのあの、急激場版だなって思いましたね。あの、あれはまんま、観客を出しますけど、お前らだって出しますけど、あれに近いものを感じるっていう。
うんうんうん、
はいはい。そうっすね。いや、それに近いかもしれない。
うん。
あ、
そのなんか、まあ、今回のその、フォリアドゥも、その、エヴァンゲリオンの急激も、まあ、ある種、内面、なんかすごい中にあるドロドロしたものをぶちまけてしまって、どっちだけさせるみたいな、部分という意味ではすごい似た映画。まあ、それあと、あの、ホアキン・フェニックスの、棒は恐れているもある意味そんな映画だったし、みたいな、いうふ
う
に、まあ、繋げることもできるよな、って感じですよね。
うんうんうん、確かに。でも、エヴァ急激はもう逆に面白いですからね、あれは。
まあ、そう、あれはもう最高に面白いです。あんなもん見せられたらもうたまんないぐらい面白かったんで、でもそれすらも許してくれないんですよね、フォリアドって。本当に、アーサーっていう人って本当に退屈というか、あの、なんてことない普通の弱い人ですよ、みたいなことを、言ってどっちだけさせて、それが別に面白くもなんともないっていうことが、事実としてのしかかってくるって、まあ、だいぶ辛いものを突きつけてくるよねってちょっと思いましたね。あとちょっと、さっき映画 .com の解説読んだ時思いましたけど、アーサーってワード一回も出てこないことになんて悲しいんだって思いましたけど。
ああ、確かに。
一切触れられないんだなって思った時に、うわ、めちゃくちゃ悲しいって思って、な、いや、なんか、さすがにちょっと、同情するなっていうか、あの、っていう気持ちにはちょっと今なりますね。
やばいっすね、それ。ああ。いや、それってもう、なんか本作の評価が低いのの表れみたいなものだと思うんですけど、うん、映画を売る側も、この映画に何かを期待して見に行った側も、ジョーカーを見に行ったわけじゃないですか。で、実際、一作目は、あれはアーサーの話じゃなくて、ジョーカー誕生譚なわけですよ。
うんうんうん。
ジョーカーが誕生するのをみんな見に行ってるから、アーサーっていうのは自分の名前を代入してもいいものとしてそこにいるというか。
だったんですよね。
だったのに、今作がもうアーサーでしかないというか、はい、アーサー個人の話で、もうその、そこに自分を代入しようがないし、もうむしろその、ジョーカーはいませんでしたってなっていくっていう、ジョーカーなんてものにはなれませんでしたって。あなたはジョーカーになれませんでしたっていうのを突きつけていくから、それはまあ、このプロモーション側としても、アーサーの名前を出さない映画紹介をするような中で本作に期待されてたものとは違う評価を受けるよなっていうのは思いますね。
なんかね。悲しすぎるだろうっていうか、まあ、まあでも正直、やっぱ、でも一作目見た時から、これって別にジョーカーの話じゃなくて、アーサーの話だったじゃんっていう気持ちでやっぱ見てたんですよね。なんか、僕これ、ジョーカー公開時とかに、誰と話してたのかな？なんか山口さんももしかしたらいたのかもしれないんですけど、これって、なんか自分をジョーカーだと思い込んでる人の話だよね、みたいな話をめっちゃしたことがあって、いや、ほ
ん
とそうだよなって思ったんですよね。本当にこれ、アーサー・フレックという男の人の話だったなっていう。そう。なのになんかすごいなんか、そこでジョーカーが生まれ、そこにある種熱狂的というか、これはなんかすごい共鳴してしまうみたいな感覚に陥るみたいなの。で、なんか結構、あんま確かにそこのピンとこないもんなって思ってたので、その話をなんかした時にすごい腑に落ちて、やっぱこれ、アーサーの話だったなっていうのは前作からずっと思ってたんですけど、だから、まあだからやっぱり、 冒頭で僕も言った通り、何を今更な話をずっとしているんだみたいな感覚になったっていうのは、そういうところですよ。
うんうん、そうですね、本当に突き詰めると、語ってることは一作目と一緒だなっていうのはあって、
うん、
アーサーっていう持たざるものが、ジョーカーっていう仮面を被って、周囲からは評価されました。でも、結局、自分としては、何も持たないアーサーっていう人間でしかないんですよね、
うん、
っていうことを描いた話なんだけど、うん、一作目のジョーカーが映画としてむちゃくちゃ出来が良かったし、いろんなものを曖昧に描いたことで、結局ジョーカーの話に慣れてしまってるっていうところが、あって、じゃあその曖昧さなくしますねっていう、アーサーの古代妄想の話なんですよって。で、それを勝手に周りが評価した話なんですよっていう、そこを曖昧に描くことは今回は一切しませんってしたら、
うん、
とんでもないことになったわけじゃないですか、今回。言ってることは一緒ですよ、本当に。
いや、うん、そうだと思いますね。結局その、アーサーがじゃあなぜあの立場にいるのかっていう話の方におそらく作り手は、こう問題定義したかったんじゃないかなっていう気はするんですよね、多分。
うん。
あの話は別にその、ジョーカー的になって、ある種その、世の中を狂わせれば自分の望みは叶うって話じゃなくて、おそらく、その、そういう立場にいる人が犯罪を起こしやすかったりするけど、それはただ断罪していいんでしょうかって話のはずだったんですよ。
うんうんうん。
だからなんか、本作見てて、結局断罪するんだっていうのはちょっとがっかりしちゃったところはあって、
うん
うんうん、もちろん殺人っていうのは良くない行為ですけど、そうなってしまったその社会背景みたいなものは今回全く描かれないじゃないですか。まあ一作目で描いたからではあるんですけど、
うんうん、
そこが完全に抜けてしまって、ただアーサー個人の責任になっちゃったのが、古代妄想を抱くつまらない人間ですよってだけになっちゃったのが、あれっていう感じが個人的にはすごいしていて。
うんうん、なるほど。確かに、その、一作目で描きたかったことというか、まあ、描こうとしたであろうことっていう、まあその社会的な側面っていうのがあったけど、うん、そこを一作目は多くの人が、まあ、ジョーカーの話として捉えたっていうのに対して、いや、そうじゃなくってアーサーの話なんですっていうことを、まあ、明朗に言おうとした。けど、
うんうんうんうん、
結果的にそのアーサー個人に全てが集約しすぎて、
うん、
ちょっと社会が希薄になったっていうのはあるかもしれないですね。確かに。
そうなんですよ。もちろん、その、それによって、こう、熱狂するっていう意味での社会は描かれるんですけど、
うん、
ただ、結局根本、そこに追いやった、その構造みたいなものは一切描かれなくなってしまったというか、
うん
うん、なんか、これって本来の描きたかったこととは違うと僕は思うんだけどなっていう。
ああ。
うん、
なるほど。一作目のアンサーというかカウンターをやろうとしすぎて、
うん、
結局一作目がやろうとしたことそのものはちょっとスポイルしちゃってるみたいな感じはあるかもしれないですね。
じゃないかなって僕思ったんですよね。うん、
なるほどな。
確かにちょっとスポイルっていうのが本当になんかあんましっくりくるかもなっていう気はちょっとしますね。うん、まあでもなんかそこまでなんか一作目でそこまでめっちゃ社会構造がどうこうって描きたいかっていうと別になんかそんな気もあんまなさそうだったかなって正直思っていたので、なんかまあそこまであんまピントはちょっと来てないとこはちょっとあるんですけど、
うん、なんかあの時期って多分どちらかというとジョーカーだけじゃなくて、複数の映画でその格差っていうのを描く映画が多かったと思うんですよ。
はい、
多かった、ね。あの年で確かパラサイトとかもそうですし、
うん、うん、うん。
まあ、あの辺確かに、まあ、パラサイトとかアスとかあの辺が連続してた時期ですよね。
うん。なので、割とその問題意識とそもそも、まあ映画見てる人はっていう大前提が置かれますが、割とそこが前提としてあって僕見てたので、
うん、
結構やっぱりそこ、要は、ああいう立場に陥ってしまう状況みたいな、まあある種社会モデルとしての映画として結構僕は文脈に置いてたので、なんかそういう面は確かに今になって、で、この2作目のフォリアドゥになっちゃうと、ちょっと薄くなったのは残念だなっていうところは、
うん、
うん、ありますね。うん、
その、本作においては、ジョーカー信者って、1作目よりさらに悪質なものとして描かれてるとは思うんですね。うん、もう、うんうんうん、上っ面の見たいものだけ見て、で、見たくないものは全 全受け入れずに飽きちゃう、あるいは見捨てちゃう、どうでもよくなっちゃうみたいな、うん、あるいはなんだったらもう憎んじゃうみたいな側面もあるとは思うんですけど、そういうまあ軽薄なものとして描いてたとは思うんですけど、まあその中でまあレディ・ガガが演じたリー、うん、ハーレクイーンですよねの、まあ、キャラクターというか、まあ彼女もまあそれの先方に立ってる人間ではあるんですけど、うんうん、こうなんだろうな、サイドキックが前に出るみたいなことはまああるなっていうのはあるんですけど、なんだろうな、本作においての彼女の役割って僕あんまり魅力的に感じなかったんですよね。
うんうんうんうんうん。
うん。
うん、
そのまあジョーカーを見捨てる、アーサーを見捨てる人間っていう意味でのこう好感度のなさとかじゃなくって。なんだろうな、舞台装置でしかなさすぎるように僕は感じたとこがあって、その、ジョーカーを評価して、ジョーカーを持ち上げて、アーサーを見てない人の集団の擬人化でしかないというか、あんまり個人としてのキャラクター性みたいなのはあんまないなと思ったんですよね。なんかほぼニアリーイコールモブみたいな感じというか、まあ、もちろんそのビジュアルとか、あるいはパフォーマンスの存在感っていうのはあるんですけど、ストーリー的な存在感あんまないというか、別にあれがファンにもてはやされたから調子乗りましたの代わりに一個人になってるだけぐらいの感じに見えるというか、なんかあんまりその物語的な吸引力を感じなかったんですよね。
うん、
うん、確かに結構彼女嘘つくって言ったじゃないですか。うん、なので、結局彼女のバックボーンってあんまよくわかんないよねってまま終わっちゃうっていうのはあるので、本当にただのというのはちょっと違いますけど、本当にジョーカーに熱狂的なガールって感じ。でしかないよなとは見える。
うん、
けどまあ、それぐらいの、なんというか中身のなさこそがまあ現実的なのかなみたいなとこなのかもしれないですけど。うん、
まあ、仮にも、原作コミックにおいて、ナーリキャラクターであるハーレークイーンを実質的なモブみたいな扱いしたっていうのは、結構まあ、うん、なんでしょうね。うん。まあある意味、このシリーズっぽいっちゃっぽいのかもしんないけど、だってそもそもアーサーが何者でもないしっていうのもあるから、ぽさはあるんだけど、にしてもなんか、もう装置やな、みたいな感じにはしちゃったんですよね。
うん。でもちょっと切なかったシーンとしては、地下坊に追いやられたアーサーに会いに行くっていうシーンがありましたけど、
はい、
そこで彼にメイクをするっていう。
うん。
はい。
メイクをした彼を受け入れるっていう形になってくると思うんですけど、なんかあれはすごい切ないなと思って、
ああ。
そのままの彼、素の彼では受け入れてもらえないんだなっていうのが結構明確に示されたシーンで。はい、ああ、きっと。つーってなりながら見てました
。なんかこれ、あれですよね。なんか、みんな片思いの三角関係みたいな感じですよね。
そうですね。
ちょっと思ったのが、それこそその、一作目とか、まあ今作でもそうですけど、メイクをするシーンっていうのが、まあ特に一作目かな。ってすごい印象的に映りますけど、うん、今作すごいその反復としてのメイクを剥ぐシーンっていうのがあるなと思って。公衆トイレでの、まあ、すごい美しい一作目の、彼が初めて殺人を犯した後の全能感で、こう、踊るっていうシーンの反復を今回ちょっと映すじゃないですか。
うん。
うん。
ダンスが終わって、その後にある意味素に戻ってメイクを落とすっていう。
うん。
あそこ僕すごい、あのシーンはすごいいいなって思ってて、なんか、人間的だなってすごい思ったんですよね。その時のこう、恐怖というか、うん、結果的に自分がやってしまったことを素に戻って、なんていうか、こう、怖くなってる。自分みたいなものをなんかすごい明確に映してるシーンだなと思って、
うん、
なんかそういう意味ですごいメイクを剥ぐ、まあ、まさにこの映画のテーマって それなんですけど、
うんうん、
確かにそうですね
、うん、なんかそのシーンがすごい
仮面を剥ぎ取る話
です。そう、うん、なんかすごいそれは多分意識的に一番なんか力入れて描かれてるのかなっていうのはすごい見てて思いました、
うんうん、大事ですからねそこは、
うんうん、そう思うとあれですよね。なんか監視の人たちに髭剃られるシーンとかも結構なんか示唆的な感じしますけど、
うん、
思うときは、うん、
もういつ死んでも分かんない状況かっていうのもあるし、そういうのがだんだん削ぎ落とされていくみたいな描写にも見えるよなっていう、
うん
うん、まあちょっとこれはこじつけなところもありますけど、
うんうんうん、
あの僕のサーリーの感想でも言ったんですけど、ジョーカー出てるシーンは面白いとは思ってて、で、あの裁判のシーンめっちゃ好きなんですよね。
うん、
うんうん、
自己弁護することになって、あの弁護人の番みたいになった時に、まあこう演じるわけじゃないですか。
うん、
はい、独壇場を演じるわけですけど、何も言ってないんですよねあそこ。あの何も言ってないっていうのがちょっと面白すぎて、なんかその上っ面さが結構まあ魅力でもあるなとは思うんですけど、うん、なんか一作目と基本的には言おうとしてることは一緒だとは思うんですけど、でもやっぱりちょっとまあカッコつきの表現として聞いてもらいたいんですけど、映画として面白いのは一作目だと思うんですね。
うんうんうん、
うん、
それはなんかいろんなものが曖昧だったりとか、表現としてやれることとしてなんて言っていいのかな、フィクションとしてやれることをやろうとしてるっていう感じが一作目の方がピリッとやりきってるなっていうのがあるんですけど、言わんとすることは一緒なのに映画としてここまで違うっていうのが、むしろそこにこそ映画っていうものの本質があるのかなって気もして、
うんうん
うん、
すごい残酷なことなんですけどね。じゃあ、うん、言いたかったこと伝わんないのが映画っていうことでもあるから、それって、うん、なんかその一作目と二作目の差みたいなのを考えたときに、結構なんかそこにある映画というもののなんか本質みたいなのがあるんじゃないかなって気がして、ちょっと怖くもあったりはするんですけど、その、
うん、
上手に嘘をついた方が勝つってことでもあるんでね、それって。
だからなんか本当に一作目の逆再生してるみたいな映画だなって気はしていて、
うん、
メイクをつけるところからメイクを剥ぐってところもそうですし、ある意味ラストシーンはその冒頭で街でこうリンチされた時の反復にもなってるように見えるんですけど、
うん、
本当にただただアーサーという人がジョーカーになっていくまでの話をやり、そのジョーカーがアーサーに戻っていく話をやるって、なんか本当に一作目の逆再生そのままやってるなっていう感じが、
うん、
まあだからこそカタルシスはもう一作目のカタルシスってやっぱ持たたるものが持つことに仕方がないけど、カタルシスがあったんだなっていうのがなんかむしろ逆説的にわかるというか、
うん、
まあいかに一作目すごかったかっていうのが逆にわかるみたいなのは本当にその通りですよね。
うんう
ん、あのそれが仮初めだとしても、持たざる者が何かを手に入れるっていうこと自体は映画的な魅力なんだなっていうのがあって、うん、言ってることは一緒なんですけどね。それは空虚ですよっていうのを言ってるんだけど、うん、でもなんかその空虚なものだけれども何かが手に入れられたように見えるっていうのがなんか映画なのかなっていうふうにも思ったりとかはしたんですけどね。
うん。なんですよね。だから、なんか、すごくその、もちろん一作目に共鳴する人に対するある種の批評的な目線が本作にはあるんですが、一方で、あれに救われた人もいるはずなのに、
うん
うん、そこってどうするんだろうなっていうのはずっと、やっぱ、
うん、
そこに対するタイトルで本当にそれは誠実なのかいっていう。
う
ん、それむっちゃあって、
うん、
本作で言うとアーサーと一緒に収容されてる若者いたじゃないですか。
はい、
はい、
ジョーカーに憧れて行動して最終的に看守の暴力で死んじゃ
う
男の子いたと思うんですけど、彼ってジョーカーが救いだったんすよね。
うんうんうん、
それしかないから。で、彼はそこにすがって生きてたんですけど、じゃあ彼に、あ、ジョーカーなんていないんですよねって、嘘なんですよねって言ったところで、何の救いにもならないんですよね。
うん、
あの、
うん、
だからまあ、ジョーカー一作目でやって、いや、君ももしかしたらジョーカーかもしれないって言ってくれたことに対して、いや、ジョーカーなんていなくて、君って何者でもないんですよねっていう、冷や水をかけて現実を見せたところで、その本人別に救われるわけでも何でもないっていうのがあって、
うん、
で、別にそこで現実を見せても、別にそこで現実を見たから前に進めるわけじゃないからこそそこに救いを求めてたわけじゃないですか。
うんうん
うん
うん、じゃあ、 ゼロですってなったところでじゃないかっていう思いもむちゃくちゃあって。
確かに。
で、やっぱ、その、街中のチンピラどもはまあ、まだいいんですよ。やっぱ、
うん、
収容されてる彼に対する救いっていうのは、
うん、
なんていうか、すげえ、どこにあるのかなっていうのは思いましたね。
うん、そうですよね。だから、まさにそのさっき僕がその構造的な話としても捉えられるって一作目を言いましたけど、結局この二作目まで踏まえてみたら、構造的にその立場にいる人は構造的につつましく生きるしかないって言ってるようにも見えるんですよね。
うん。
なんかそこに救いを何も提示せずに作り手の責任を取ったって勝手に言ってるのは、さすがにちょっと虫が良すぎないかなってちょっとしちゃって。
よし。
なる。
なるほどね。
うん。それは、その、なんか、作り手として、責任は持たなきゃいけないと思うんですよ、作品に対して。それが、社会にどういうメッセージを送ってしまったかっていうのは、責任を持たなきゃいけないと思うんですけど、ただ、キャラクターを、なんていうかな、2作目でこういう風に処理するだけで、で、2作目の救い全部嘘ですっていうのって、ちょっとそれ一番責任なくないって気がしちゃって。
なんか、それだったらあれですよね。弁明しなかった方がまだマシだったよみたいな感じですかね、それって。
そう。だったら、弁明しない方がいいし、別のキャラクターで別のことを描けばいいじゃん、そしたらさっていう。
うん。
そうじゃない救いがあるよっていうことを別の映画で描けばよかったじゃん。なんでわざわざ2作目でやるのよ、それをっていうのがすごい自分の中で引っかかってしまって。
なるほど。
うん、なるほどね。
そう。それって結局、1作目の良くないって彼、作り手が言ってるものに固執するしかなくなっちゃうじゃんって思うんですよ。だってあれが原理、あれを原理的に見るしかなくなる、二作目は言ってるだけっていう風に思うしかなくなるじゃないですか、当人にとってみたら。それって正しく伝わんのかなっていう。伝わんなくない、それってむしろっていう。
まあ、確かに、一でイエーってなった人に冷や水ぶっかけたら、それはもう焼けっぱちになるしかなくない、みたいなことにも繋がるよねって、結局一緒じゃん、みたいな。結末が、みたいな。その、世界にどうインフルエンスするかみたいなところは結局一緒じゃんみたいなところになってくかもしれないよねっていうところですよね、うんうん、そこがね。なるほど。
いや、結構このジョーカーフォリアドゥっていう世の中に低評価が渦巻いてると思うんですよ。で、結構乱暴な低評価が多いなって気持ちはあるんですけど、なんかみんなその、なんでそこまでジョーカーフォリアドゥが嫌いなのかっていうのを多分あんま整理できてないのかなって気もして、
うんうんうん、
割と本当はみんな大石さんが言ってたことを根っこで思ってるからそこまで低評価になってんのかなって気がせんでもないというか、
そういう、そうですね。
その僕ちょっと最近思うことで、結構まあそのなんというかアンチ正しさみたいなのが結構すごい最近しんどくあって、すごい、露悪的な態度とか、まあ過剰にアンチ正しさを求める態度とかってすげえしんどいんですけど、なんかその彼らが単純な邪悪というよりも、なんかその、そういう正しさに救われないっていうのが分かってるから、そこにアンチするしか、その、実存的な救いがないんだろうなって気はしてるんですよね。そこにアンチテーゼを唱えることにしか救われないっていう感覚があるんじゃないかなとは思ってて。だって世の中でみんなが唱えてる正しさ、俺のこと救わなかったじゃんっていう、なんか叫びがちょっと最近見えるなって思う時があって、多分その表面上言ってる悪辣な態度とかっていうのは多分その人の本質じゃないような気がしてるんですよね。多分むちゃくちゃ助けてほしいって叫んでそうだなって思うことがあって、なんかその表面上の言動がちょっと悪質すぎて、あんまその人に手を差し伸べたくないなって思いもちょっと生まれるぐらいではあるんですけど、でも結構切実だなって思うことは多々あって、で、なんかその気持ちに寄り添おうとしたときに、例えばそれって、もしかしたらジョーカーに救われた人かもしれないなとか、その、世の中に嫌な言動をばらまくことで救われてる人みたいなのがもしかしたらいるのかなっていう、なんかそのことをちょっと思って、いや、そうじゃないんですよねって、ジョーカーなんていないんですよねって言って、じゃあ、 世の中って良くなんのかなっていうのは、すごく思います、それは。うん。
結局、なんかそういうところ、結局見えてなかったよね、みたいなっていうか、その、まあ、悪辣な振る舞いというか、言動する人の、うん、まあ、実はその切実なところっていうのを、まあ、誰もアーサーを見ていなく、劇中の民衆とかリーがアーサーを見ていなかったと同じような現象ですよね、それって。
うんうんうんうん、
が、起こっていて、で、それは監督自身もある意味そういう感じだったっていう、こういう作りを見ると、みたいなところがあり、っていうのが、まあ、かなり絶望的ですよね。っていうか、やっぱ、本当あれですね。いろんなもんに限界だなって言ってんなって感じしますね。お前らの限界これねって、見えてないんだねっていうところの限界を突きつけてくる感じだなってちょっと思いましたね。今の話聞いてると。
うん、
そういう映画だったなっていう。
だからこそもう本当ラストで彼がそのファンに刺されるっていうラストで、うんなんとなくその後ろで次のジョーカーっぽいのが生まれてますよみたいな感じで映しますけど、うん、あのラストももう本当に今思うとというかやっぱ全然誠実じゃないなって気がして本当風呂敷畳んでるしかないじゃんそれってっていうか、
うん、
そうですよね。
それを弱さを受け入れた後のアーサーにどう救いがあるかを描いてほしかったんですどちらかというと、
うん、
自分自身弱さであり孤独を受け入れた後に彼にどういう救いがあるのかをこそ今作って描くべきだったんじゃないかなって気はしていて。
なんか、本当にカウンター打つことになんか取りすぎてたせいだなって思いますね。そこまで至らなかったっていうのが。で、それって本当あれですよね。その、悪辣なこと言ってる人そのもの感というか。
そう、結果的にはそうなんです。
その逆張りをすることじゃないですか。要は。なんかそれ、正しさへのアンチって、要は。ある種の逆張りだと思うんで。
うん。
ってことを、まあ、作り手も実はやってたりするかもねっていうところっていうのは、まあ、ちょっと今、大石さんの話とか、ここまで最近と話してきて、なんかちょっと、得る視点だったなって、ちょっと僕はもう、すごい思いましたね。うん。
いや、そう考えると、めちゃめちゃ悲しいですね。この作品自体が。
そう。いや、
本当に悲しいし、だからやっぱりこの映画のこと、ちょっと嫌いにもなれない。というか、その、つまんないって言い切れないなっていうのは、やっぱそういうとこかなっていうか、うん、これはちょっとまあ、今までの話ちょっと、してきた中でなんてこと言うんだって言うかもしれないんですけど、僕はなんかこの退屈さが担保されてるっていう、ある種の退屈さっていうか、つまんないよねみたいな言い切ってるのが、成立する映画っていうのがあるんだっていうのが、僕はすごい興味深いし、面白いなってやっぱ思っちゃったんですよね。そんだけ好き勝手、とことん人につまんないと思わせる映画がめちゃくちゃ面白いって思えるっていう体験そんなないなって思って。なんかそれができるのがやっぱすごいし、この映画のやっぱ唯一無二さだなってちょっと思ったりもしたんですよね。正直。
それ僕もちょっと分かって、劇場出た後に、その前一緒に並んでた人が、そのもう一人一緒に来てた同伴者に、久しぶりにクソ映画見たって言ってて、あ、でも、それも聞いたときに、あ、この人正しく受け取ってるってちょっと思っちゃったんですよ。
うん、
正しいとか何様だよって感じですけど、でも、なんか、伝わってるなってのはちょっと確かに思ったところはあって。
なるほどな。いや、もしかしたら、自分が好きじゃないと思うものに対して、好きじゃないっていう支えを与えてる映画なのかなっていう。
かもしれない。
ちょっと、それはそれで、もしかしたら救いなのかもしれないなっていう。いや、良くないけどね。その、良くないですけど、その、やっぱ、一作目っていう船に乗った人に対して、その船、空いてますよっていう作品だとしたら、それはちょっと悲しすぎるなと思って、なんか、いっそちょっとクソ映画だよねっていう体験を、同時代性を共有してることに、ちょっと喜びを覚えるぐらいの方が、もしかしたら救いなのかなっていう。
まあ、そう。まあ、ただこの映画のその退屈さを、まあ、楽しめる、許容できるっていうのもある種の特権性だとは思うんですよね。
はい、そうそうそう。
そうっすね。そうだわ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
本当に、もうそうだなという感じではあるんですけど、まあ、僕はちょっとそういうとこを感じたよっていう。面白かったよ、でもっていう。退屈だけで面白いっていう。映画だったよっていう映画ではって思いました。
そうですね。いや、そうですよね。なんか、なけなしの2000円を 払って、これを見るために生きてきたぐらい楽しみにしてた映画が全然好きじゃなかったとかだったら、
うん、
ちょっとそれはやっぱ悲しいですもんね。
そうそうそう。そうね、人によってはね、IMAX とか払ってね、もうちょっと割増料金で見たりするわけですから。
なんなら年に一回の映画をこれにっていう人もいますよ、きっと。
ね、
そんな人に対して、まあね、トッド・フィリップスは、わーって言うわけですよ、みたいなのが、まあまあそれも体系としても僕は素晴らしいのだと思うよ、とは思うんですけど、
確かに。
まあそんなもん言ってられるかいっていう人の気持ちも大いにわかるっていう。
あなた正しいよって言ってあげたいというか、まあそうだなっていう。
俺はつまんないもん見たらつまんねえよって言うよってい
う
のは、そりゃそうだっていう。
はい。じゃあまあ、そんな感じで、ジョーカーフォリアドゥの話を終わっとこうかと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は、11月、ちょっとまだ日程未定なんですけれども、また決まったらお知らせいたします。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長をする映画の話したすぎるバー心斎橋も営業中です。今回は第3木曜日ではなくて、臨時で10月31日木曜日の開催となります。場所は心斎橋駅徒歩6分バー、アメ村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。さらに、週刊曲がり11周年イベント、夜は短し100物語ホテルに、映画バーメンバーの、マリオンさんとおじさんが参加いたします。10月26日土曜日開催、場所は京都九条にあるホテルシー京都、16時オープン、22時クローズです。さらにこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。最新情報、次回テーマは X と Instagram にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第185回、ジョーカー・フォリ・ア・ドゥの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。